説教道端の人大久保小説、うん、
エリコの町の外れで盲目の物乞いバルティマイがイエス様に出会いました。エリコはエルサレムへ向かう街道の起点でありまして、サマリアを避けヨルダン渓谷へ迂回したガリラヤ地方の人々が通る最後の大きな町でありました。この日も過ぎ越しの祭りのためにエルサレムへ向かう巡礼たちで混み合っていたことでありましょう。盲目の物乞いバルティマイがその町外れにいたというのであります。それが本日の物語の発端であります。イスラエルの人々にとりまして、エルサレムはかつての都というだけではなく世界の都でもありました。そこは神がいましたも都であり、神と共に生きる栄光の都でもありました。毎年世界の各地から過ぎ越しの祭りでエルサレムに集まってくる人々は、そこに集まることによって神に選ばれ神に愛されたアブラハムの子孫としての自覚を当てにすることができたのであります。しかし本日ここでイエス様に出会いましたバルティマイにとりましては、エリコからエルサレムへ向かう道は無縁なものであったと言って差し支えないでありましょう。なぜなら古代イスラエルでは体の障害は神の怒りを受けた罪の結果として考えられていたからであります。そのような考え方は現代の私たちにとりましてはこれは大きな問題であります。しかしその時代の人にとりましてはそれはまさしく大前提であったのであります。私たちはなぜそのような差別をするのかと言いたいのでありますけれども、しかしそのような特殊な考え方の中にその時代の人々は生きていた、そのことをまず私たちは知っておかなければいけないと思います。彼らは聖書を通して教えられてきました神様を信じていました。そして人間の幸せは神様からの祝福の賜物であると心から信じていたのであります。幸せは神様からの祝福の賜物、それは正しい考え方であります。正しい信仰といって良いでありましょう。しかしながらその反面、幸せが神からの祝福の賜物であるとするならば、それでは不幸は何かという問題であります。幸せは神様からの祝福の賜物だと考えた人々は、それでは不幸は神の怒り、神の裁きというふうに考えられてしまったのであります。ですから 度重なる不運、あるいは重い病気やまた肉体の障害などは何らかの罪により神の怒りを買ったためというふうに見なされるようになってしまいました。繰り返して申し上げますが、それがその時代の人々の考え方でありました。ですから今このエリコの町外れの道端にうずくまる物乞いは、その惨めさを表すと見なされ、人々に言われるだけではなく、彼自身が、その盲目の物乞い自身が、私は神の御前に出ることが許されないと諦めざるを得なかったのであります。それがこの状況でありました。大勢の人々が神に招かれた喜びに満たされてエルサレムへの道を行くときに、神に退けられたと自覚しておりましたバルティマイは、いつもその道の端で希望に満たされて行く人々の足音を聞くだけであったというのであります。神の都エルサレムへ行って祈るというその巡礼たちの喜びの足音を聞きながら送る、それが彼の人生でありました。改めて考えてみますならば、実はかつての私たちもそうであったのではないでしょうか。自分が担う罪のために神様から遠く離れ、神の国への道を喜びつつ歩む人々をただ見送るだけであったのではないでしょうか。天国へ招かれていく人々、神の国の民としての喜びに満たされている人々、そういう人々は自分とは関係がないと思い、自分がその中に加わり共に行くことになるとは全く考えず、ただ道端の人として見送ってきたのではなかったでしょうか。バルティマイは目が見えないという障害によって言われなき差別を受け、祝福の外に置かれたと思い込んでいました。私たちもまた肉体の目の不自由さにとらわれたバルティマイ同様、さまざまな惑わしの中に置かれ、見るべきものを正しく見極めることができなかったのではないでしょうか。神を正しく見ることをしない人間、キリストの愛に気づかない人間は、自分の前に開かれている道が、それが神の国への道であり、それが自分が行くべき道であると考えては来なかったのではないでしょうか。ここに記されておりますように、バルティマイは物乞いでありました。物乞いとはきれいな言葉に訳されておりますけれど、分かりやすく言えば乞食ということであります。彼はまともな人間として生きる希望すら奪われ、働くことも許されませんでした。一日中ただ人々の憐れみを求めて道端でうずくまる、まさに道端の人として過ごすだけでありました。イエス様は有名なあの三条の説教、何という御言葉で始められたでしょうか。 イエス様はあの山上の説教でこうおっしゃいました。聞いててください。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。ここでイエス様がおっしゃった心の貧しい人々は幸いであるという、このイエス様がおっしゃった貧しいというのはですね、これは文字通りには乞食という意味なのであります。単なる貧しさではありません。何かが足りないというような問題ではないんであります。何にもない、誰かの恵みを受けなければ生きていけないのがここで言われている乞食ということなんであります。その表現が良くないということで、私たちの現在の聖書では物乞いと訳されておりますけれども、分かりやすく言えば乞食であります。自分の貧しさを誰よりも切実に痛感しているものであり、人々の憐れみを乞わなければ生きていけないもの、それがここに出てきているバルティマイの姿なのであります。そこで神の御言葉、生きたパンであるイエス・キリストを命のために必死に追い求めているものを信仰の乞食というふうに昔から言われてきたのであります。イエス様がいなければ私は生きていくことができないということを自覚しているからであります。今私たちは、皆さんは自分自身を信仰の乞食として自覚しているでありましょうか。生きていくのに必要なものは何でしょうか。なくてはならないものは何かということを私たちは考えているでしょうか。本当の豊かさとは一体何でしょうか。エリコの町の外れ、路傍に座るバルティマイ、道端の人として過ごすものと諦めているバルティマイ、そこに救いを願いつつもなお無為の時を過ごす人間の悲しさを私たちは見なければならないと思うのであります。先ほど朗読していただきましたマルコによる福音書10章の47節以下をさらに見ていきますと、こう記されています。47節以下、ナザルのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。目が見えないバルティマイは、大勢の人々が神の都へ向かう足音を聞きました。そしてその先頭に立つのがナザレのイエスであるということを聞いたのであります。そしてその瞬間、先頭に立つのがナザレのイエスであるということを聞いた瞬間、彼はそのナザレのイエスをダビデの子と呼び、憐れみを求めて叫びを上げたと、ここに記されているのであります。ダビデのことは伝統的に言えば救い主という意味であります。しかしこのマルコによる福音書ではイエス様に従う誰もが口にしなかった表現でありまして、その言葉を このバルティマイが口にしたのであります。弟子たちの誰もが口にしなかったダビデの子救い主という言葉をこの時バルティマイは叫びました。もちろん彼が深い意味でイエス様のことを救い主と告白したわけではないでありましょう。罪とか贖いなどという信仰の深みを理解していたとはそれは到底思いません。ここで彼が口にしている救いという言葉は現在の惨めな境遇からの脱出という程度の受け止め方をしていたとこう考えて仕方がないと思います。それは明らかでありましょう。彼も自分の惨めな姿をよく知っておりました。自分が物乞いをしなければ生きていけない乞食であると自覚していました。物乞いをし人々の憐れみを求めてその日一日を生きていく、そういう惨めさを彼は身に染みて感じていたのではないかと思います。あるいはまた逆に申すならば、自分の惨めさ、自分の恥ずかしさに気づかない人は決してこのようにイエス様に求めることはないと言えるのではないでしょうか。あえて申しますならば、現在の生活に何とか満足している人は決してイエス様がいなければ生きていけないとは考えないと、そう言っても仕方がないと思うのであります。私は私で何とか生きている、別にイエス様がいなくても私はこうして生きていくのに不自由はないと、あるいはそう思っているのではないでしょうか。ですからはっきり申すならば、恥も外聞もなくイエス様の憐れみを求めるのはただ心の貧しい人だけだというこの聖書の指摘を私たちは聞かざるを得ないのではないだろうかと思うのであります。この時周囲の人々は彼を叱って黙らせようとしたと記されています。それは彼らにとってバルティマイのようなものは仲間に数えられるべきものではなく、また相手にすべきではないとされていたからであります。これが現実であります。確かにバルティマイは当時の人々からはまともな人間扱いされないものでありました。神の御前に出て礼拝することすら許されないものでありました。ナザレのイエスに声をかけてもらうことなどありえないと思われる人でありました。ナザレのイエスよ、私を憐れんでくださいとこう叫ぶバルティマイに対して、お前は自分の姿を考えてみろ、これが周囲の人々の心であったでありましょう。お前のような人間が口を出すバカと、そしてそれだからこそバルティマイはさらに一層激しく叫ばずにはいられなくなるのであります。誰も私の声を聞いてはくれない、誰も私を慰めてはくれない、 誰も私をこの状態から救い出してはくれない。ナザレのイエス以外誰に望みを託せるのかと彼は考えたのではないでしょうか。それがこの時のバルティマイの叫びでありました。イエス・キリストを求める者にはこの切実さがなければならないと言わなければならないと思うのであります。イエス・キリストこそ私たちが望みを託せる唯一のお方であるということであります。イエス・キリストこそ私たちの望みを託せる唯一の方であり、この方を見送ってしまっては取り返しのつかないことになるという、このバルティマイの追い詰まれた心、追い詰められた心、それが私たちの心ではないでしょうか。彼は必死に叫んだのであります。さらにまたこのダビデの子という称号は伝統的にユダヤ人の王としてのメシアを表す言葉でもありました。これを先ほど申し上げた通りであります。ユダヤ人の王、それはローマの支配下にありましては、民族ユダヤ民族主義を表す危険な表現でありました。ですから後にゴルゴタの丘の十字架の上につけられたイエス様の罪状書きにユダヤ人の王と書かれたことは皆さんよくご存知の通りであります。ですから人々はこの時慌ててそのような危険な言葉を口にするなと言ってバルティマイを黙らせようとしたと見ることもできるでありましょう。しかしこんなことを言っている人がいるのであります。真実の告白というものは人々が驚き慌てるものである。それを聞いて周りの人々が驚かないのは無視されても仕方がない程度の生ぬるい告白でしかない。真実の告白は人々が驚き慌てるものである。それを聞いて周りの人々が驚かないのは無視されても仕方がない程度の生ぬるい告白でしかない。皆さんの信仰告白を聞いて誰が驚いたでしょうか。あの人はまたあんなバカなことを言ってるとせいぜい笑われたくらいのことだという経験を私たちは誰もが持っているはずであります。バルティマイは必死に叫んだのであります。この方を置いて私を救ってくださる者はいないと、そう彼は叫びました。その叫びをイエス・キリストは聞いたもうたのであります。そしてその必死の叫びにイエス様は足をとどめたもうたのであります。そして彼のその叫びがご自分の立場を悪くするようなものであったにもかかわらず彼の告白をイエス様はよしとして受け止められた。この52節のところであなたの信仰がとイエス様はおっしゃっていますが、そのあなたの信仰と呼ばれているのはそういう意味だというふうに受け止めるべきでありましょう。さらに49節をご覧ください。49節、イエスは立ち止まってあの男を呼んできなさいと言われた。 人々は文字を読んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。イエス様はあの男を呼んできなさいと言われました。あの男を呼んできなさい。これをキリストからの呼び出しと申します。そして救いはこの御言葉から始まるのであります。私たちもまた神の国への道端でこの御言葉を聞いたのではないでしょうか。キリストからの呼び出しのないところでは救いはありえないのであります。ただ残念ながら本日私たちが手にしておりますこの聖書では49節のところですね、この83ページの上の段の最後のところ、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだとこう訳されておりますが、何とも情けない訳でありますので、ここのところを直訳いたしますと、喜べ、立て、彼があなたを呼んでいる、こういう三つの言葉なんであります。喜べ、立て、彼がお前を呼んでいる。多少キザでありますが、このところはですね、ギリシャ語では三つの単語なんであります。サルセイ、エゲイレ、フォネイセイ。イエス様はこうおっしゃったんです。喜べ、立て、彼がお前を呼んでいると。周囲の人々はイエス様の御心を伝えました。まず聞くべきは喜べという言葉であります。人々はバルティマイにまず喜べと伝えました。つまりキリストの呼び出しは喜びの時なのであります。出ては行けないと、私のようなものはと諦めているものに、さあ来なさいとおっしゃっているイエス様の御言葉を喜びの心で受け止めなさいと聖書は伝えているのであります。そしてその喜びはなぜなら立ち上がるべき時が来たという告知であるからであります。道端に座ってただ憐れみをこうていただけのバルティマイに、今立ち上がる時が来たと、神の国へ向かう時が来たという、そういう告知がこのイエス様の御言葉の中に含まれているのであります。いつまでも自分の場所に固執して、これまでの生き方を固くなり守り続けていこうとするのではなくて、新しい生き方を始める時であります。神の国へ向かう人々をただ見送るだけの人生から、自分もその道を行く仲間に加わる変化が始まる時、それが今だというのであります。立ち上がることをしない人間、いつまでも自分が守ってきた場所を離れられない人間は、永遠に道端の人で終わるでありましょう。50節をご覧ください。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。これが救われる人間の姿であります。彼は 上着を脱ぎ捨てたと書いてあります。これは何を表しているのでしょうか。上着を脱ぎ捨てた、ある人は運動を活発にするためであったというふうにここを解釈しているのであります。こういう本がちゃんとあります。さっき下にいましたら、この教会の書斎にちゃんとそう書いてある本が置いてありました。またある人は、まあ、バークレーという名前だけなら皆さんご存知かと思いますが、バークレーという人はですね、イエス様のもとに早く行くためだというふうにこの言葉を解釈するのであります。イエス様のもとに早く行きたい、だから上着を脱いだ、その気持ちはわかるかもしれません。しかし聖書が語るのはその程度のことなんでしょうか。ちょっと一箇所他のところを開いてください。旧約に申命記というのがあります。申命記の24章の10節以下を開いてください。申命記24章10節から13節。旧約の318ページでありますが、申命記24章10節以下にこう記されています。あなたが隣人に何らかの貸し付けをするときは、担保を取るためにその家に入ってはならない。外にいてあなたが貸す相手の人があなたのところに担保を持って出てくるのを待ちなさい。もしその人が貧しい場合には、その担保を取ったまま床についてはならない。日没には必ず担保を返しなさい。そうすればその人は自分の上着をかけて寝ることができ、あなたを祝福するであろう。あなたはあなたの神主の御前に報いを受けるであろう。こういう戒めが申命記に書いてあるんであります。でこれがね、立法の心なんです。担保を取った、つまり貧しい人から上着を担保に取った人はですね、その上着を日没には返さなければいけないというんです。なぜなら貧しい人はその上着を着て寝なければならない。それは貧しい人々にとっては単なる上着ではなくて、布団の代わりにもなる、寝巻きの代わりにもなる、それまで取ってはならないというふうに聖書が教えている。これが立法の心なんですね。そのことを思い出さなければいけないんです。貧しい人、まさにホームレスである人にとって、着ているあの長い上着というのは一体何か。私たちが考える上着ではないんです。それが全てなんです。それがなければ生きていけない最後のものですね。ですから今読んだ申命記はまさにそれこそが彼の最後の全財産だというふうに記している。それが今読んだところの意味であります。家を持たない小じぎホームレスはですね、常にありったけのものを身につけているでありましょう。ここら辺ではもはやそういう人々を見ることも少なくなっているかもしれませんが、今でもよそに行けばそういう人を見ることはできると思います。ありったけのものを身につけている。特に長い上着はまさに寒さを防ぐための必需品であります。イスラエルは寒いところであります。ですから寝るときには貴重な布団があり、それにくるまって寝る。これが本当に貧しい人なんであります。ですから どんなにそれが汚れようと決して捨てることはないものであります。それをバルティマイは捨てたというのが本日の聖書の大切なところなんであります。最後まで守らなければならないもの、それがなければ日を過ごすことすらできないもの、そういう大切なものをバルティマイは今や捨てたと聖書は語る。最も大事なものを捨てた。イエス様に呼び出された時、主に呼び出されたというそのことだけによってすでに生きる不安を捨てたと私たちはここに読み取ることができるのではないでしょうか。喜べという言葉を聞かされた時に彼はですね、この夜をどう過ごそうかというその不安を忘れるのであります。これがなくなったらどうしようかというそういう不安すら投げ捨てることができた。つまり過去の生き方のすべてと彼はここで決別しているのであります。それが道端の人から共に道を行く人への転換と言うべきではないだろうかと思うのであります。再びマルコによる福音書に戻りますが、51節以下、マルコの10章の51節以下にこうあります。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのです。先生、目が見えるようになりたい。このバルティマイの求めを知りながらイエス様は尋ねました。必死に呼びかける者の苦しみをイエス様がご存じないはずはないのであります。バルティマイが目が見えないということによってこのような惨めな生き方をしているということをイエス様がご存じないはずはないのであります。目の前にいるその惨めな姿を見ながらイエス様はあえて何をしてほしいのかとおっしゃっているのであります。つまりイエス様は呼び出した者にご自身の前で直接答えることを要求したもうということであります。人間はイエス様の前に黙って突っ立っているだけではダメなんであります。イエス様はあなたは何をしてほしいのか、あなたはどう生きていきたいのかと、そうあえてお聞きになっている。パウロはローマ人への手紙の中でこう言いました。人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われると。信仰というのは言葉に出さなければいけない。イエス様の前で言葉で表すというのが信仰というものであります。ですから救いを求める願いは常に繰り返し自分自身の責任によって主の御前に差し出されなければならないものでありましょう。バルティマイはこの時正直に答えました。自分の最も切実な願いを彼はイエス様のもとに差し出したのであります。今自分が直面している苦しみを彼はイエス様に訴えました。そしてあなたは何をしてほしいのかという このイエス様の問いかけを喜んで聞く者だけが自分の真実の苦しみを何の飾ることもなく訴えることができるのであります。ですからイエス様はこうおっしゃいました。52節、そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰がとイエス様はおっしゃいましたが、何が彼の信仰であったのか、もはやあえて言うまでのことはないでありましょう。バルテマイは美しい言葉や素晴らしい告白をしたわけではありません。神の子キリストの御前で呼びかけられたものにふさわしい姿勢を示すことを信仰というのであります。十章の最後はなお道を進まれるイエスに従ったという言葉で終わっています。なお道を進まれるイエスに従った、なお道を進まれるとありますが、ここのところの正しい訳は実はその場からと書いてあるんだ。その場からイエスに従った。神の御子キリストが訴えの叫びを聞いたもうた人間、足を止めたイエス・キリストに呼びかけられた人間、キリストの御言葉によって真実に価値あるものに目が開かれた人間は、まさに出会いのその場から共にその道を行く人間に変わる。それがこの姿でありましょう。これまで大切にしていた汚れた上着を脱ぎ捨て、イエス・キリストに従って神の都へ向けて急ぐバルティマイ、これこそ私たちの姿であるべきではないでしょうか。私たちはどこから来たのでしょうか。私たちはこれまで何をしてきたのでしょうか。私たちは今何に出会っているのでしょうか。私たちは今何を捨てようとしているのでしょうか。そして私たちはどこへ向かって歩みを進めるべきなのでしょうか。御子イエス・キリストは共に歩むべく私たちに呼びかけたものであります。真実の喜びが待つ永遠の世界、神の国への道は呼び出されたこの私のために用意されている。それが本日私たちに語りかけられている聖書のメッセージであります。祈ります。父なる神よ、本日私たちを聖日礼拝の場に召し集めてくださいましたことを感謝いたします。そして今私たちの御前に御子キリストが立ちたまい、私たちを永遠の都へ招いてくださっているということを教えられます。どうかしよう、今祈る一人一人を深く顧みてください。共に救われた喜びを、その賛美の声を上げることができますように、主イエスキリストの御前に皆によってお捧げいたします。